はい、よろしくお願いします。
お願いします。
サムです。
タクマです。
はい、これが無事録画録音されていることを祈るのみなんですけど、今日はいつもと違った環境で、はい、収録を
そうですね
していますね。
今自分の目線ではすごくあの雪山が見えますね
雪山と素敵な暖炉と、
そうですね、
はい、今ですねちょっとトライアルとして
モニターをどかして見てますが、
VR 空間での収録を試みております。
これイマーストというアプリでね、
そうね、
今ウィンドウ動かすたびにも喋れなくなるでしょ、そっちに集中しちゃう
から。わかる。俺も今ね、ウィンドウが何個か消えたから呼び戻したい気持ちはたくさんあるんだけど、カチカチ音入
ってとりあえず
そうやっちゃおうかなっていうあのこれで VR の動画を撮ってですね、はい、今後ちょっと映像系も編集し各種プラットフォームに上げていこうかななんて目論んでいるので、そのトライアルとしてか、
そうですね、ちょっと順次
はい、おります。なんか
2人先週とりあえずセットアップだけして、ね、今週初めて収録でも試してるという状態ですね。
2人のアバターをかなり初期設定っぽくなってるので、この
後なんで俺こんなデブなのか全然わからない
すごいなんだろうな
こんななんかすごい腹出てるよね、このアバター。
うん、
変なの、
ちょっとなんだアジア系マフィアみたいな腹の出っ張り方してるけど
確かに、
はい、
髪の色も青いし
ね、革ジャン着てるし、
それは自分で設定した気がする。革ジャン着て腹出ててめっちゃ恰幅のいい中国系マフィアみたいな
中国系マフィア中国韓国系マフィアの方と一緒
感じですけど、
はい、しておりますが、
はい、
普通のあのポッドキャスト自体は普通にやっていこうと思っておりまして、
はい
はい、あ、最初のタイトルコールを忘れていた。
そう、
はい、
いいんじゃない今回は
このまま進めちゃいましょうか。
うん、
はい、本日はまあ VR 空間でやりつつもですね、普通のポッドキャスト収録としてトークテーマもできており、
はい、
大体ですね、こっちオーストラリアに今移り住んでから1ヶ月ちょっとだったので、オーストラリアの生活事情と忘れないうちに日本との
違いが、もう1ヶ月過ぎたんだ。
1ヶ月過ぎたよ、びっくり。
はいはい、ちょ
っとね、なんか日本とここがちげえぜって多分このまま慣れていくと忘れちゃうので
そういうの、そうだね、確かに一番最初の感覚が大事かも、ね、
うん、新鮮なうちにちょっとオーストラリアの生活事情、日本との違いみたいなところをお話しできたら思って、アジェンダとして持ってきました。
ありがとうございます。ぜひ聞きたい。
もうね、何から行こうかな。なんか昔オーストラリアに旅行に来たことはあるんだけど、やっぱ住んでみるとかなりわかることが。
うん。
で、特にあれですね。
うん。
今後移住とか考える人とかにも参考になるように、食費だとかご飯系と、あと生活にもろもろお金と、まあ我々ガジェット系のポッドキャストでもあるんで、ガジェットの話と3種類ほど持ってきております、うん、
あざす、
はい、ちなみにこの中だとなんか何が最初に興味あるのとざくもある、
まあでも若干聞いちゃってる部分もあるから、聞いてないのガジェットだけど、だからこそそれを最後に置いておいて、
はい、
普通に上から飯、やっぱなんか海外移住する人って基本的に特に日本人だと日本食、日本の食文化があまりに海外のものも食べられてこう充実しすぎてて、でそれが出会いて安価でリーズナルブルで、で海外行くとそれが全て手に入らなくなるみたいなところで食できついみたいな話を聞くから、食から聞いてみたい感じはしますかね。
承知しました。なんか1ヶ月もですね、あ、で先月まではホームステイをしていて、なんかステイ先のファミリーとご飯を食べることが多かったので、うん、なんかその現地の人が何食べてるかみたいなこと、今一人暮らしを始めて2週間ぐらいだったので、一人暮らしバージョンとね、
うん、
ちょっと開けますと、まあ、まずこっち、オーストラリア今すごく人件費が高騰していてですね、
うん、
スーパーと外食でもう本当飯1回あたり倍以上の金額の違いがあって、
それ日本と比べて倍ってこと？
あ、違う。
知らん人入ってきた。
スーパーで、はい、買って作る一食と、外食で軽くなん、あ、その、なんだ、ファンシーなやつとかじゃなくて、普通にご飯食べるだけの、
そういうことね。
違いが。
で、そこに人件費が乗っかってると。
そうそうそうそう。人件費分の差分がめちゃくちゃでかくて、例えば、
うん。
なんか、パン一つ食べるだけでも1000円近くかかるとか、この前、
パン。
あ、そう、例えば、日曜日
に
カフェで朝ごはん食べて、トーストとコーヒーみたいな、セットが、
はい、
で、トーストもなんか、アボカドのペーストと、本当にフランスパン1枚みたいな。一、なんつうの、バケット斜めに一かけみたいなので、
コーヒー。ちっちゃいやつね。
2600円して。
え？あ、それで合計1000円ちょいなのかと思ったわ。
あ、もうそれで2600円だから、そういう感じなのさ。
そうでしょ。
だから、
オーストラリアでもそうなの？
そうだね。ステイ先の時は、だから、もう、本当にずっと
入浴価格かと思った。
素材をスーパーで買ってそれを調理して食べるみたいな、
うん、
ほとんど、
まあ、人件費を自分にかけていく形で、
そうそうそうそう。で、結構ね、思ったのがそれで、まあスーパーで買ったものを調理する文化があるんだと思ったんだけど、意外と米食うのよ、こっちの人たち。
あ、そうなんだ。
うん、びっくりした。なんかパン食なのかなって思う。まあ、パンとかパスタとかそういうのが多いかな。
あれ、あの米って言ってもアジアのあの細長い米。
あ、ああいうなんかジャスミン米みたいなのももちろんあるんだけど、そうじゃない、その日本っぽいの。
あ、普通の米。あ、マジか。
うん。これ。
それはいいっすね。
最初、なんつうの、俺ともう一人日本人がいたから、そういうそのね、二人のためを思って米にしてくれてるのかなとか思ったんだけど、なんか普通に米を食うって言って、
うん、
びっくりしたし。
なるほどね。
一人暮らしです。一人暮らしって言ってもシェアハウス、キッチンだけ共用のシェアハウスに住んでるんだけど、そのキッチンにも、うん、炊飯器3つぐらいある、うん、あのみんな
炊飯器あるんだ。
炊飯器あるある。
へえ。
ライスクッカーという感じであって、なんか意外と、
あとのり玉さえ持ち込めればもう何も問題ないですね。
全然問題ないですね、
日本の味
だし。結構日本食というか、食材はスーパーで手に入って、醤油とか。
普通のなんかそういうアジア系スーパーとかじゃなくても手に入る。
アジア系スーパーじゃなくても手に入るんだけど、普通のスーパーだと気持ち、そのアジアンのコーナーには中国と韓国のものが多く。本当に日本のもの欲しいぜってなると、アジア系のスーパーに行かなきゃいけないんだけど、これもまたびっくりで、なんか思ったっていた10倍ぐらいアジア系のスーパーが至るところにある、
うん。へぇー。
だから普通のスーパー探すから、ね。
人気なんやな、
うん。あるから、あんまり、その、まあ、自分でスーパーで買って作るっていう食生活において、なんか、こっちの現地のものしか食べれなくて合わないぜみたいなのがなくてよかった。
それはポジティブですね。
そうそうそう。なんならね、物によってはスーパーとかだったら日本より安いものが多い。
まじ、現地の食材で言えばってことだよね。その日本から輸入したものじゃなくて。
そうそうそうそうそう。野菜とか全然こっちの方が安い。
そうなんだ。
野菜と果物。なんかバナナ 1.3 キロ300円みたいな。
た、安っ。たって言っちゃったよ。1.3
キロ。安っ。たくまあんまバナナ食べないんだ。ね、たくまが食べそうなものなんかあるから。あ、レタス。
俺が食べそうなもの、レタスってどういうイメージ
で。いや、わかんない。野菜の中で。
レタス、一玉いくらぐらい？
一玉、でっかいやつ、その日本のよりも 1.25 倍ぐらいのサイズだけど、250とかだから、そんな、うん、なんつうんだろう。
うん、
変わんないし。牛肉とかだったら多分。
日本もその辺の物価は上がってるからな。
うん、あ、そうだよね。
ああ、確かに肉安そうだって。日本ですら安いもんね、オーストラリア産の牛肉とか、
うん、牛肉こっちで同じく 1.3 から 1.5 キロとかを1000円ちょいだった気がするから。
いちいちでいけえし、すげえですよ。マジか。
うん、なんかそういうの
を買って、1キロで肉買ったことない。
そういうのを買ってですね、うん、週末に調理していつもランチで食べてるみたいな。
ある意味日本ほど外食文化じゃないというか、結構特別なタイミングとか、
うん、
バカンス的な感じでカフェ行くとかっていう価格設定なのかな、
うん、
なんか日本みたいにスターバックスにとりあえず気軽に寄って時間潰すみたいなものあんまりないというか。
あ、そうだね。コーヒーだけだったらそんな驚く目ん玉ひんほどでは。
まあちげえか、あ、物価が上がって賃金上がってないスタグフレーション状態の日本だけだから、向こうの人たちは収入もちゃんと上がってるから感覚は変わんないのか。
うち、ね、だと多分時給アベレージが3000円くらい、3000円いかないか。
うーん、それならなんか、
うん、
それで単純にじゃあ3分の1でさっきの価格考えたら全然妥当というか安いぐらいだね。日常
だね、
消費レベルになるから。
まあ私ご飯だとそうか。でプラスその外食で言うとバーとかお酒の料金を見ると、うん、でもそれでも賃金差3倍って考えたら妥当になるかな。ビール1杯1200円とか外で飲むと
綺麗なマジで
で缶とかで買ったら普通にしても500か600円か。
うーん、
なのでまあ2倍ぐらいあるからみんなやっぱ家で飲んでるね。
なるほどね、
うん、
まあ、でも賃金上がってるなら納得の価格というか、単純に円安食らうときついだけだね。
そうですね。なのでちょっと今こっちに住んでる日本人のピンチ感も若干あるが、
うん、
うん、あとその外食でもレストラン想定していた3倍チャイニーズ系が多くて、アジアのものが多くて、
うん、
俺こっち来てからレストランとかでなんつうのオーストラリア料理ってものがあるのかどうかもちょっと定かじゃないんだけど、
うん、
探して食べるの結構アジア系のレストランが多いかも。からご飯とかそういうところに関して言うとあんま文化差なく過ごせますね。
うん、いいね。なんかアメリカっぽいイメージを勝手に持ってたから、アメリカの食とかだと結構どぎついというか、
うんうんうん、
こいつら食に興味ねえのかなみたいな大雑把なやつ出されることが結構レストランとかでもあるぐらいの、
うん、
あのホームステイした時の記憶だったんだけど、
はいはいはいはい、
味噌汁マジうまいみたいな、なんかそういう感じではなさそうな。普通にそっちでもこっちと同じような食を食べようと思えば全然食べれそう。
食生活はすごいスムーズにトランジションができると思う。特に
自炊
できる人だった
ら、うん、自炊前提になるんだ。
そう、だからご飯とかはそういうなんか自分で
選択できる。あとお金の話で言うと、
うん、
書いてくれてるけど生活費、
うん、
家賃、
生活費がね、
その他
固定費となる家賃がバカ高いんすよ、こっち
ね。
まあちょっとすでにお伝えしてるからインパクトないかもしれないけど、
ね、俺の何倍も払ってるよな確か。
今住んでる場所が東京で言うとなんだ、笹塚から原宿から下北沢とかそういう新宿渋谷みたいな都心に、まあ頑張ったらどこでも行けるし、うん、バスだったらすぐ近くみたいなとこに今住んでるんだけど、うん、そこの
三軒茶屋池尻大橋ぐらいのイメージ。
あ、そうだね
雑な、
多分住所で言うと一応渋谷区に入るぐらいの、新宿区渋谷区っていう。
あ、じゃあまさに池尻大橋ぐらいやろうな。
まあちょっと大学がねその辺にあるからちょっと近い方がいいなとそうしとるんだけど、それで住人済みのシェアハウス、うん、キッチンだけシェアで、キッチン誰か、ランドリー洗濯機とかはシェアで、
うん、
バスルームと冷蔵庫は自分のがあるよみたいな部屋で、サイズ的には6畳ちょいかな、
うん、
ちょっと言うと。
うん、
のところの家賃が今月18万のところに住んでまして
まあ、うん、半値だったら分かるって感じだな、うん、やっぱ物価だ。
別になんか俺そういうちょっとも
ともとなのかな、
どっちだと今 移民政策というか、他国からの受け入れにすごいオーストラリア成功してるからさ、物件数に対しての、うん、需要と供給で供給のが圧倒的に多いから、価格が。あ、じゃないです。需要のが圧倒的に多いから、で価格が釣り上がっており、
価格が釣り上がってると。
多分、ミニマムでどんだけ安いとか、例えば、シェアハウス、一つの部屋を二人で入って、バスルームとかも共同ですみたいなところでも、ミニマム多分13万ぐらい。
だったら絶対18万払って個室の方がいいよね。
っていうのが固定費として、積まれてるので、みんな、この、収入がいくらね、3倍といえど、ご飯の方で削り、固定費でたくさん取られてるみたいな生活を送ってますね。
オサムの場合、そのビザの関係で働ける量にも制約があり、
そうね、
基本的に日本円での供給になるから、なかなかやりくりは工夫が必要な状況なんですかね。
うん、一応まあその自分の蓄えとして死なないための資金を持ってきているものの、節約できるところは節約しなきゃなっていう感じ、
うん、
まあこの全体的に家賃高いっていうのはネガティブポイントなんだけど、逆にポジティブなところで言うと、こっちってほとんど電気代、水道代、ガス代とか全部もろもろが家賃に含まれてることが多くて、だから固定費の計算はすごいしやすいですね。
それはいい、
うん、で
それはいいですね。
そういうのも結構高騰してるらしいから、なんか使用分でそこでいきなりパコンって取られるみたいなのがなく、まあ総じて高いけど固定費は固定費って形で計算しやすい。
電気代の相場感とかも分かんなくなるもん。日本に何でも住んでたらさ、大体こんぐらい使ったらこんなもんやろって思いながらエアコンつけられるけど。
そうね、なんか
その辺はインクルーシブでいいっすね。
全部含まれてますし、がびっくりポイントだったな。まあ、本当家賃支払いのたびに額が日本と全然違くて、ひえーって。
で、
うん、
18万の家なんて住んだことねえよ。
ほんとね。東京で出したらすごいいいとこ住めるよね。
いや、結構、それこそ池尻大橋で、全然ワンルーム6畳じゃない部屋。
ね、2L とか借りれ
る。そんなにさすがに広くは住めないかもしれないけど、2L は行き過ぎだな。2L は30万いくと。でも 1L、ちっちゃめ 1L ぐらいだったら全然18万で池尻とかのめっちゃアクセスいいところでありそう。
ね、すでにね。いやー、驚きでした。ほんで、なんかそういう生活費。
あと、出費で言うと、
こう、
うん。
必需品周り、消費財系。は、結構、なんか、日本と変わらない値段感で仕入れられて、スーパー、まあこれはスーパーでその食材価格と同じ感じ、なんか、例えばちょっと前にめちゃくちゃトイレットペーパーの値段が高騰した瞬間あったじゃんか、コロナの最初ぐらい、いや多分世界的に、
あの時ね、
そう、あのハワイだとトイレットペーパー、4ロール2400円とか1ロール600円みたいな時があって、あの大切にお尻を拭かなきゃいけない
世紀末だよ。そうそうそう、
聞いたんだけど、なんかそういうのはあんまり日本と変わりないね、なんかで買えるから。よく結構その、日本のものは、ヘアワックスとかシャンプーとかそういうの結構手に入るんですよ、っていうのもそうだ。なんでそれ手に入るんだろ
う。ああ、そうなんだ。
そう。ダイソーがね、最強。
ダイソーあんの？
ダイソー。ほとんどの日本のものがダイソーで手に入り、かつ、まあ、こっちだと300円均一ぐらいなんだけど。
また綺麗に3倍だな。
そう。300円均一でも、なんか、その日本の生活で必要なもの 日本生活、こっちの生活で日本人があると心地よいなって思うもの、うん、例えばそうだな、なんか洗顔料とか、あと、
うん、
ちょっと S 字フック家に欲しいなとか、そういうやつが
なるほどね、
すごくね手に入りやすくあるのは神ですね。
ダイソーが日本からそっちに進出してる上に品揃えも日本的なものがちゃんと入り続けてる、そんなに変にローカライズされてないってことなんだ。
めちゃくちゃありがたい。なんか
一回めっちゃいいな、
こっち来てバスタオルをですね、ローカルの、ローカルっていうかまあ、
うん、
日本でいうイオンみたいな、そういう、
うん、
なんていうの、あれはモールとスーパーが
ショッピングモール、
そうそうそう、でバスタオル買ったんですよ。
はい、
そのバスタオルでですね、お風呂上がり体を拭くと、あの体がなんか、なんだ、毛玉まみれになるというか
笑うと VR のアバターが震えてて面白い
体きれいにして上がってきたらまた埃だらけになるっていう
バスタオルで失敗すること日本じゃそうそうない、
想定できないじゃん、なんかこんなことあるってとか、
何なんだろうね、一回洗っとかないといけないのかな、そしたら洗濯壊れそうだけど
いやで、そう、洗っても洗ってもそうなるので、多分そのバスタオルの、
ああ、変わんねえじゃん、もう
起毛部分という
か常に身を削りながら体を拭いてくるタオルが
いや、俺一番最初さ、バスタオルのせいだと思わなくて、なんか、その、お風呂上がりにバスタオルで体拭くじゃんか。で、なんか、濡れたホコリみたいなのが体にたくさんつくから、日焼けして皮膚むけてんのかなって思って。
ああ、確かにそう思うよね。夏だし。
でもそんなにまだ焼けてないから、あれって思って、あの、一回、それ洗濯後にバス、なんだ、あの、洗濯機の中の、ドラムっていうの、
ほこり通るところ、
そうみたいな、めっちゃほこり溜まってるからこれやんってなって、
あ、
そう、なんかみたいなのがやっぱりね、まあそれに慣れてる人だったらいいんだろうけど、日本での生活の延長線上にそういう経験ないから、ちょっと、
うん、
ダイソーありがてえって思ってます。
それだったら100均のやつの方がいい、いいタオルありそうやな。
それタオル買おうかな。
日本で100均でバスタオルあんま買わないけど、それだったら買いたいってなる。
そう。みたいなのがありますね。まあ、ただ、その、日本のものも電化製、なんだ、電化製品というか、例えば延長コードとか、
うん。
ああいうのは、こっちの電圧対応してないのが結構あって、あんまり売ってなかったり。
うん。確かに、ね、それはそのまま無理だもんな、
ね、俺一回延長コードだから大丈夫だろうと思って、日本のやつ、もうこれ初日の話なんだけど、
もう嫌な予感する
延長コード大丈夫だろうって思って、変換プラグだけ挿して、でそれで、あの、なんだ、アウトレット、あの、
うん、
電源に挿したらバーンって音がし延長コードからですね、
大丈夫だった、
煙が上がってきていや、爆発、あの家電を爆発させるという経験がなかなかなくて、すごいびっくりしました。
いやー、100均ね、怖いのよね、電気系統。俺一回やったことあるもん、俺香港かな、うん、なんかで普通にちゃんとその変圧とかやった上でだったけど、
うん、
刺したら同じように大爆発が起きて死ぬかと思った覚えが
こっちの電源さ、オンオフボタンがどこにもあるのね。
うん。
差し込みプラグのところ、オンオフっていうのがあるんだけど、もう怖くて一回全部オフにしてから、そのプラグを抜くようにしている。
うん、電気怖い。
電気怖い。何があるかわからん。
そこだけはダイソーではやっぱ賄えないとこやな。
110から240ボルト対応の幅広いレンジで見るのをこれから買うようにして思っている。で、ちょっと電気製品関連でガジェットの話にちょっと移ろうと思うんですけど、
うん、
こっちに来て、はい、一番びっくりしたかもしれないのが、なんか家電量販店っていう概念がめちゃくちゃ薄くて、
いやまあラデンキみたいなやつがないわけ。
あの一応こっちにハービーノーマンっていうのと HB ハイファイっていうなんか2大巨頭みたいなのがあるんだけど、
うん、
その2大巨頭のカバレッジも、まあ、俺住んでるセントラルっていう、まあ、日本で渋谷みたいな地域でも2店舗とか、うん、その家電量販店が計 3,4 店舗ぐらいしかないんですよ。でそのサイズも、うん、すごい日本みたいにそれだけでビルがあるみたいなさ、新宿の、
うん、
なんだっけ、新宿の方にあるの、ヨドバシじゃなくてビッグカメラか、とか
ビッグカメラだね、うん、ユニクロ入ってたやつ、
大阪の梅田とかにはもうヨドバシのタワーが
ね、ヨドバシで一軒のあれね、
あるけど。あれのワンフロアの半分もないぐらいのものがこっちで言うとそういう家電量販店の旗艦店サイズ。
そういうことは、なんか数少ない分一個一個がバカでかくてみんな車で買いに来るみたいな形じゃなくて、
ね、そうびっくりした。そりゃ日本に観光来たらみんな家電量販店行くわ。いや多分みんなね、
ああまあ確かにあれ楽しいよな、うん、なかったらあれ初見だったらテーマパークに見えるだろうね。
それは確かに日本はそういうガジェットテクノロジーの国だってなるのもすごく納得するというか。
ああそういうことか、
うん、少ないし小さいし、でそれでっかいとこでも例えば洗濯機コーナーとか掃除機コーナーとか、
うん、
種類ね多くて10個。
はいはいはい、
びっくりしたのがあのカメラのコーナーに行ったらなんか最新機種とかも置いてないみたいな感じなの。でこれは今や
アルファ7-2とか置いてあるみたいな、
そうそうそうそう7-3 とかなんかアルファの6100みたいな。
いや俺のよりだいぶ世代古いじゃん。俺のでも古いのに。
そうでびっくりして、これやっぱ Amazon とかそういうオンラインでみんな買うからなのかなって思って Amazon 見たんだ
けど、そういうことなのかなって今思ったけど
全然そっちにも種類ないの、うん、であ
るやつ、あ、そう売れないんだ。じゃあ
うん、あんまりみんな興味がないのかな。
あ
分からんけど、それ
じゃあオーストラリア人のガジェット YouTuber いないってこと。
探してみようかな。なんかも
しかしレビューするもの手に入らないやんと思って。
もしかしたら一番詳しい人トバログ3説ある。オーストラリア国
内。今オーストラリアに移住した。日本からと乗り込んでオーストラリアトップの。
そう。ガジェット系の知識人として。
それ検証してほしいな。オーストラリアローカルに設定変えて、
うん、
英語の。やつ出した瞬間にバグ伸びする、バグ伸びしねえのか逆に。オーストラリア人が重要ない、
重要ないかな、なんかその
重要ないこと、まあいやあんのかな。
ロジクールとかって、まあ、グローバルブランドじゃんか、例えばパソコン製品で言うと。
そうだね、
ロジクールのコーナー日本の半分ぐらいしかないし、うん、でオンラインで探しても、
うん、
あんまりね見つからない。例えばちょっと必要性に駆られてあのラップトップスタンドみたいな、ちょっと、
はいはい、大事ですね。
上げるやつあるじゃないか、その台に
置
いて姿勢よくするみたいな、あれを、
うん、
まず店舗に見に行ったらミニマム日本円で12,000円ぐらいのやつしかなくて、で総種類の5種類しかなくて、
そのラップトップスパン
でなわけって思って Amazon で調べたら、まあ、種類いくつか出てきたんだけど、そうなんか、
うん、
俺の知っているブランドはほとんどなく、
へえ、
うん、でまあ結局もうちょっと、あ、なんて言うんだろう、折りたたみ式の見たこと日本でもあるようなやつを買ったんだけど、なんか思ったよりも手に入らず、そりゃみんな日本行って爆買いして帰るわな。
オーストラリアでアマゾン出品しよっかな。
ありだと思う。めっちゃありだと思う。
需要がないことはないと思うんだよね。ましてやこの大インターネット時代、みんな YouTube とかさ、さすがにオーストラリアの人も見て、あこんな便利なものあるんだ、買おう、あない、あオーストラリア買えないんだ、じゃなくてそこの Amazon にね、
うん、
日本から直送しますよみたいな。ラプトップスタンドなんだよね。もうこっち日本のストアで見たらもう100件ぐらい2000円ぐらいの価格帯のやつがうぞうむぞうのブランドで出てくるやんね。
そうだよね。なんでなんで、シッピングコストがなんか判定が高いとかそういうのあんの？
おさまのアマゾン設定ミスってる説ない。
いよいよ
まだローカルの設定。
アマゾンドット CO だって AU、ね、もう見てみましょう。ちょうど、
うん、いや素晴らしい。 VR 空間でちゃんとこの調べてる感じが。
で、ラプトップスタンド。まずスポンサードで出てくるやつ、なんか、メーカーを言ってきますね。
うん。
リクシとアルミニウムラップトップスタンド。はい、まあ、これは安いですね。5000円ですけど、何か初めて聞いた。でその次に、
うん、聞いたことないですね。
アルタスモバイルってやつね。これ1万6000円のラップトップさんですね。で、ロジテック、お、ロジテック来た。ロジテック、ポップアップデスクワーク、ちょっと、2万9000円ですね。あ、うん、他に
聞いた。日本。
はい。
あ、でも、スポンサードよくわかんないブランド名多いな。青ビホ、エレコム。
エレコム。
エレコムとか安心するな。
うん、エレコム見ると安心するな。心が落ち
る。まあでももう価格は全部、2000円台ですね。ボヨタ。ボヤタ。アイリスオーヤマ。
こっちも今見たら2000円台とかもあるけれども、なんか、プラスでシッピングフィーがなかったり。
ああ、なるほどね。モフト。日本のガジェットのメーカー、やっぱ優秀やな。安心できる。
から、うん、ちょっと、日本テクノロジーの国って言われるのに住んでたら分からない側面もあるんだな
という。ガジェットポッドキャスターとしては、逆にまあそっちでトップ取れるんじゃない？
確かに。
トモロフさんと同じように
。そうだね。まあ、需要があるとええな。
なるほどね。
だって今住んでる家がさ、3階建ての3階に住んでて、うん、1階に Wi-Fi のその親機があって、で電波がちょっと届かなかったから、うん、エクステンダーを買いに行ったんですよ。
うんうん。
そしたらネットギアってあるじゃんか、メーカー Wi-Fi の、
うん、
そこのエクステンダーが2種類だけ置いてあって、はい、そっか、
選択肢少ねえなマジで。
日本だとなんかそのコーナーあるじゃん、ドカーンって、
うん、20個ぐらいと思って、
2種類しかなくて、でまあ3階建てで1階に親機があるとなると、ちょっとメッシュ形式のやつがいいなとか、 Wi-Fi6 対応してるかとか、そういうのが気になったから店員さんに聞いたのさ。そしたらよくわからんけどみんな使えてるからこれで大丈夫って言われて、
稲城寺さんたちのポッドキャストでなんかそれ聞いたな。そのセリフ。宿を予約するときに Wi-Fi の性能聞くと、よくわかんないけどみんなゲストは仕事できてるよ、だから大丈夫だよって言ってくれる。
まあでもあれはその Airbnb のホストじゃん。なんかこっち家電量販店の店員だからね。
うん、プロフェッショナルやろって。
そう。
しかも多分時給相当日本より高い金額もらってるやろ。
で結局スペックそこで自分で調べて、まあ大丈夫そうなのかってなんとかなってるんだけど、今かなりそうね、そういう
カルチャー違うね、
カルチャーが違うなって思う瞬間とかね、ガジェットとかデバイスに関
して。日本の家電量販店でその質問しようものなら10分ぐらい話し倒されるぐらいのオタクが出てくるイメージだけど。
そうだね。Wi-Fi の規格の説明からしてもらえそうな。
そうそうそう、お部屋の広さ、あ、なるほど、 Wi-Fi Wi-Fi6 っていうのがありまして、 iPhone 何使われてますか、あ、ビームフォーミングがとかって言ってめっちゃこれがいいですよって機器として説明してきそうなもの、
ちょっと雰囲気違うなって思うですね
楽しくないね、そこでの買い物は1ミリも
いや、だからね、何か翼をもがれた感覚が若干している お買い物結構そういうの見るの自分好きだったんだなって思うし、なんか観光地として秋葉原が
そうだね、
うん、やっぱ確立される気持ちが分かった
、ね、ああなるほどね、うん、確かに秋葉原何が面白いんって思ってたけども、確かに気持ちはちょっと分かるけど、
うん、なんかあんなに家電が
そういうことか、
どこでも売ってるって特殊な環境なんだろうな、
うん、
ですね。
まあなんか日本人がヨーロッパとか行ってワイン大量に安くダーって並んでるのを見て喜々とするみたいな、ね、なんかそういう感じなの。
あ、ワインで言うとちょっとその生活費の話に若干戻るけど、さっきビール1本600円とかって話したじゃんか、うん、こっち、うん、オーストラリアもワイナリーがあるからか分かんないけど、なぜかねオーストラリア国産ワインだけ超安いの。ここでたくまさんが音声トラブルが発生してしまったんですけれども
今この録画残ってるか分かんないけど、死ぬほどのこうぐちゃぐちゃしたディスプレイに今囲まれている状態でバグに向かってるっていうVR 空間でとんでもないバグでもう処理ができない状態です今。マイクセットも変わってしまいました、すいません。
あれですねこれ言うのを徐々に鳴らしていきたい
ところですが、そうですね、
はい、一旦今回の、
まあ、でもオーストラリアの
生活事情、
事情はだいぶいろいろ聞けたので、来月遊びに行くことになってるんですけど、楽しみでございます。はい、
ぜひ一緒に、ちっちゃい家電量販店行きましょう。
うん、ちっちゃい家電量販店ちょっと見に行きたいなと思ってる。どんだけ数が少ねえのかって。写真撮ってね。あげたりとか、ね、まあ、なんか動画系とかコンテンツ拡充ができるようになってくると、音声以外でもいろいろお見せできると思うんで。
そうですね。最初はちょっとなんか雰囲気違うからワクワクするんだけどね、細かく見ていくと、あれ種類がないってなるから。はい。それではまた次回、お会いしましょう。はい。
すいません、途中で音声トラブルで。はい。
いいえ、お疲れ様です。
また次回。
はい。
お願いします。
テクノトレックではお便りをお待ちしています。コメントなど、ぜひ概要欄のフォームより送ってください。それではまた次回お会いしましょう。